青い目の人形メリー再会の旅。
青い目をしたお人形は、
おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅、今日はもう6回目です。姫路市のベイカ保育園に伺いました。今日も長く青い目の人形と関わってこられた作家の西村京子さんとご一緒に進めてまいります。西村さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそです。ほら、非常に綺麗に残ってますよね。
本当に、ね、少しも傷がない。
そう、ね、あのメリーとはまた全然目が、あの人形が違いますよね。
違いますね。
素晴らしい。
表情が違いますね。
靴もあのお洋服も全く傷んでません。
傷んでませんね、
はい、あ、素晴らしい。
なんだか最初からあの私たち2人の声があの流れて驚かれたかもしれませんけど ね、あの本当にね、このベイカ幼稚園のローズマリーちゃんっていうのは素晴らしいお人形で、なんかあの気品があって優雅で高貴な感じがして、またあのこのね、播磨町のメリーちゃんとはまたちょっと趣が変わったお人形さんでしたよね。
雰囲気がまるで違っておりましたね。本当にあの私は写真でしかあのベイカのローズマリーをあの知らなくてですね、でも何度もそのあの写真で見ていたんですけれども、これほどにこう優美な人形だとは思ってなかったんですね。あの本当にさっきも言いましたけど、ひび割れが、あの顔が全くひび割れ一つ入っていませんでしたね。こんな人形は多分あんまりないと思います。
そうですね、あのいかに大切にされてきたかということなんですが、これはこのベイカ保育園という、また珍しい、ちょっとあのベイカってカタカナで書くんですけれども、この保育園の由来からお話しいただけますか。
はい、わかりました。この保育園はですね、姫路城の、東側の、御殿屋敷という住宅街の中にありまして、明治17年に日本に赴任してやってきた、教師としてやってきたエドウィン・ベイカーさんが5年後に姫路中学校の教師として、姫路にやってこられまして、やがて、近辺 の、 あの貧しい子どもたちをですね預かって保育を始められた。そこからあの元になってできた保育園です。
このベイカーさんの名前を残してベイカ保育園というんですが、128年もの歴史を持つ保育園なんですね。
はい、あの山田さんね、この青い目の人形を送るプロジェクトを起こしたシドニー・ルイス・ギューリック博士も実は明治21年に牧師として、はい、後にあの同志社大学ですとか京都大学で、進化論ですとか神学を教える教師として日本に来られた方なんですよ。
同じ時代の方なんですね。
そうですね、あの明治6年にですね、日本でのキリスト教の禁止令が解かれるんです。でそうすると、そこから西洋諸国から多くの外国人牧師や教師が日本に来ているんです。でベイカーさんはもともとは、松江中学に赴任する予定だったらしいんですけれども、代わりに松江に着任したのが後の小泉八雲。
そうなんですか。
あのギリシャで生まれてアメリカで新聞記者になられるんですけれども、あの怪談などの小説を書いた、あのパトリック・ラフカディオ・ハーンなんです。ヤクモがですね、もしかして、松江に赴く前に、あ、これはあの松江に赴く前にベイカーさんのところに実はあのヤクモが訪ねてきているんですよね。
姫路に訪ねてこられた、ね、ということですか。
多分あの同じ派遣するところから来ていまして、教師として、多分あのベイカーさんが松江に行くのが、違って自分が行くことになったから、多分ご挨拶に来たんだろうと思います。でもしあの八雲が姫路に赴任していて、ベイカーさんが松江に赴いていたら、そう考えると2人のその赴いた場所によってですね、この2人の生涯は全く変わったものになったんじゃないかと思うんですよね。
本当そうですね、
はい、面白いですけれどもすごいことだと思いました。
はい、あのベイカーさんは本当にあの大きな功績を立てた方で、保育園の中に とっても立派なベイカーさんの功績をたたえた聖徳碑というものが建てられておりましたね。
そうですね、とてもずっとそこにもう長く建っているっておっしゃってましたね。山田さん、ここに一冊の本があります、
はい、
タイトルは碧岩の良寛。碧岩というのは青い目という意味なんですけれども、良寛は子供と手まりをついて遊んだ日本の良寛さんのことなんですね、
はい、
でこのタイトルから分かりますように、ベイカーさんと奥さんの日本人であるトリさんの献身的な活動はですね、教会の建設ですとか小学校の開校、あ、小学校ではありません、女学校でした、女学校への尽力など本当に多岐にわたっていまして、足跡は姫路市でとても有名なことなんですよね、
はい、
でも人形のことはですね何も引き継がれていないんですね。で、お母さん岡智恵園長先生なんですけれども、鳥さんの、ご親戚にあたられる方だと思いますけれども、この方がこのように話してくださいました。
これに入ってて私が知った時点では職員室にありました。で、夏の衣装で本当にいただいた時からそのままの衣装だったと思うんです。で、お帰りなさいミス兵庫の時に初めてそういう言われを知りまして、洋服もボロボロだしということで、ちょうどお子さんがここの卒園生だったご父兄が私作ってあげるっておっしゃって作ってくださった。
ね、こういうことなんですけれども、そのベイカーさんのようなお人形はですね青い目を持っていますよね。で、とても美しい白磁の顔をしていまして、ロズマリーとメリーは、神戸で別れて以来本当88年ぶり初めて の再会になると思います。
そうですね、ちょうど私たちが通していただいた応接室のソファーにこのメリーちゃんとローズマリーちゃんを並べて向かい合ったような、ね、形で座らせて並んで、姿はなかなか感動的なものでしたよね、う
ん、なんか特別 なんか雰囲気がありましたね、ローズマリーが日米で交換された人形だと分かってたのはですね、米花では全く資料がないもんですから、平成5年の8月ですね、ミス兵庫が、里帰りしてくるのはもうそれからあと4年ぐらい先なんですけれども、
はい、
震災がありますのでね、間を挟みますからね、ですけれども神戸新聞にミス兵庫の里帰りの事業記事がですね、載ったんですよね。で、それを神戸で見られた卒園者の方がいらして、
はい、
その方は米花の園を代表して人形を受け取った写真をご自分で持っていらしたそうなんですね。で、そのローズマリーを訪ねて、その時は66年ぶりだったそうですけれども、対面を果たしたとお聞きしました。
その時の写真を見せていただきましたよね、
そうですね、
ベイカーさんも奥様のお鳥居さんもいらして、
はい、
そしてお人形をローズマリーちゃんを抱っこした、綺麗なお着物を着たお嬢さんが抱っこしてましたね、
はい、そうですね、園を代表して受け取ったそのお写真もそうなんですけれども、贈呈されたのがですね、米花保育園のお隣にあります城東小学校、そこで贈呈式があったようなんですね、でそこの木造の校舎の外に日本とアメリカの旗を立てて、そして米花さんと鳥さんと、そして多分小学校の子どもたちも入ってますよね。で、ベイカーの、白いエプロンをつけた園児さんたちが並んで、写真を撮っていました。私はその写真を見た時に、ベイカーさんは自分のふるさとであるアメリカから来た人形をどんな気持ちで迎えたんだろうなって思いました。
このローズマリーという名前なんですけれどもね、
はい、
これは再会の日に分かったんですけれども、
ローズマリーという名前がどこから来たのか、私はとても資料がないので、とても興味があったので、大切な人形なんですけれども、ちょっとお洋服を開けてですね、背中をちょっと開けて、そして見せていただいたんですよね。そしたら背中の首の部分にローズマリーという刻印がされてありまして、 て、誰かが背中で見つけた文字をそのままの名前にして、あのローズマリーと呼ばれていたんだと思いますよね。でローズマリーはそれから以降ですね、ミス長崎が帰ってくる展覧会ですとか、北海道の人形の同窓会ですとか、サンフランシスコへの里帰りですとか、一番大きいのはロサンゼルスの、日系人の移民博物館へ貸し出されています。
おお、いろんなところへ旅をしてたんですね、ローズマリーちゃんは。
そうですね、本当にあの、アメリカに帰れる人形って本当に少ないんですね、小さな家庭用の人形なので。だからあのそういう意味ではとても幸せな人形かもしれません。あの痛めつけられていないお人形って分かりますよね。なんかとても愛らしい、そして悲しげな顔をしてませんよね。
してませんよね、本当に。
とってもなんかピンクの箱に入って大事にされていて、ほとんど出されたことがないっていうのが私にはちょっと辛いものでありますけれども、そういうあのローズマリーをあのメリーとあの座らせて、園長先生たちもとてもあのなんかあの喜んで迎えてくださったのがあの印象的でした。あの赤穂幼稚園にあります人形も実はローズマリーと言います。
同じ名前なんですね。
そうなんです。だから多分あのこれから取材に行かせていただいて見せていただいたら、多分あの、米花のローズマリーと同じ、刻印が売ってあるんではないかなと私は想像しています。
それにしても姫路市には空襲もありましたし、もう焼け野原になってというふうに聞いていますけど、よく残っていましたね。
私もそう思います。姫路は本当にあのお城だけが残って、全くあの何もなかった写真を私は何度も見ていますので。であの園の名前もですね、実はお米に加えると書いた米花という名前にした時代があったんだ、園長先生に伺いました。娘さんであるあの副園長の大内信子さんはですね、今日こんなお話を聞いて改めて人形を通してこの園の歴史の重みを感じましたので、守っていきたいと思いますっておっしゃっていましたね。山田さん、私はあの人形たちがあの再会して顔を寄せている姿を見るとですね、なんか聞こえない声で話をしている、その言葉を聞いてみたいとよく思うんですね。
そうですね、再会の旅に付き添っていきますと私たちもいろいろと感じるところがございます。そのような再会の旅ですけれども、さて来週はどちらに参りましょうか。
はい、神戸市の東灘区にあります江南幼稚園を2度訪ねました。どうぞお楽しみにお待ちください。
この番組では皆様のお便りを募集しております。お聞きになった感想、何でも結構ですから、どうぞ一言お寄せください。はがきの方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係、 650-8580 ラジオ関西青い目の人形メリー再会の旅係です。それではまた来週お耳にかかりましょう。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。